杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京科学大学臨床医学教育開発学准教授岡田恵理子さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
岡田先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、疾患の解説ではなくてですね、研修医制度と新専門医制度について教えてくださいということなんですけれども、まあ、まさに私も60代ですけれども、私の卒業した時の、まあ、大学に入局してそして専門医を目指すという制度とこの新しい制度もう全く違います。で、今日先生にお越しいただいた理由というのは、先生は日本専門医機構の理事としてですね、この新専門医制度に深く関わっておられるということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それで先生、この新専門医制度というのが、今からほぼ8年前、2018年に、まあ、スタートしたという意味ではまだスタートして日が浅い新しいシステム制度なんですけれども、そもそもこの日本専門医機構が、まあ、これを主導してやっている、この機構をですね、まあ、発足した背景あるいは目的から教えてください。
はい、過去のですね、専門医制度に関しましては、各学会が、独自の基準で、学会認定専門医などを、認定運営していたという背景があります。そのためですね、100以上の学会専門医というのが乱立しておりまして、認定基準ですとか専門医の名称、診療内容がバラバラで、国民にとって非常に分かりにくい状態でした。そこで、新しい新専門医制度ですけれども、国民に、標準的で適切な診断また治療を提供できる、専門医の養成を目指した制度となっています。で、学会のから独立した形で、第三者機関である、日本専門医機構が、制度の統一化標準化を図っているという制度になっています。
まずはその専門医というのが学会主導で非常に厳しいところもあれば、ややちょっと緩いところもあって、結果的に専門医の質のちょっとこうバランスが崩れているというところをなんとか均一化しようというのが大きな目的というか背景ということなんですね。
はい、そうです。
そうすると先生方専門医機構というのの実際やっておられることというのはどういうことをやっておられるんでしょうか。
はい、私たちは新専門医制度の中で、研修プログラムの策定の、大元となるような整備基準を設けたりですとか、あと各施設から出てきます、研修プログラムの確認、また各学会で、認定される専門医の、試験の管理ですとか、あと認定内容ですとか、そういったことを実施しております。
先ほど先生100以上の専門医が存在したということですけども、ある意味この機構が発足してその総数をやっぱり必要最低限というんでしょうか、やっぱ絞るっていうのも大きな目的の一つなんでしょうか。
そうですね、やはり基本となる、診療領域、1階部分と、2階部分という、そういった形を作ったということが大きな特徴だと思います。1階部分としてその19の基本領域ですね、内科、外科、小児科ですとか、精神科といったこれら の各領域の専門資格をまず目指して土台をしっかり作るということ、そしてさらに、各ドクターがですね、サブスペシャリティ領域として専門的な領域を目指す、2階建ての部分というのを、作ったということが大きな特徴だと思います。
まあ、今日お聞きの先生方もおそらく旧制度で医師になり今専門医をお持ちで、まあ、どちらかというとお聞きの先生方のご子息がですねこの新しい制度で医師としての生活、まあ、人生をスタートしている可能性が高いかなと思うんですけれども、ちなみに先生、まあ、医師国家試験に合格して、医者になりましたというところから、まあ、まずは、初期研修から始まってその後先生の携わっておられる、専門医制度ということなんですけれども、実際に先生始まるのは学生6年生のマッチングから始まるんですか？
そうですね、6年生のマッチングは、まあ、初期の臨床研修先を決定するためのマッチング制度になりますので、まあ、2年間の初期研修が終わる、まあ、その前ですね、まあ、医師になって2年目の秋ごろにこの専門医の方の、まあ、アプライというか、うん、各研修プログラムへの、登録というのが始まります。
そうすると、まあ、初期研修をしながら自分の専攻というのをある程度決めて、そしていよいよ初期研修が終わってからの専門医の時にはその病院に申請をして、まあ、受けられるかどうかという形になるんでしょうか？
そうですね、各基幹病院という、まあ、大きな病院が研修プログラムを運営しているんですが、うん、まあ、そこのプログラムに、まあ、応募していくという形になります。うん、まあ、大学病院でしたら内科ですとか、まあ、小児科、まあ、各領域の専門研修プログラムがありますので、うん、そこで研修をしたいという研修医が申し込みをしていくと、うん、そして、まあ、その研修プログラム側も、まあ、その研修医を採用するかどうか、まあ、そこで、まあ、試験とかあとは、まあ、面接とかそういったことで採用が決まっていくような形になります。
受け入れている病院側の立場から考えるんですね。例えば初期研修で来てくれたと、もうぜひうちでその後の専門医研修もやってよと、まあ、病院側は考えそうな気がするんですけれども、一方で、まあ、医師としたら、まあ、それこそ日本全国自分のこう行きたいところに行きたい、まあ、そういう、こう、いろんな考え方を調整するのも、なんか大変な気がしますけれども、どうでしょう？
そうですね。もちろん、研修病院が、初期研修医が来てくれれば、そのまま採用したいというのは強い思いがあると思うんですけれども、うん、まあ、もちろん、選ぶ側にも、選択の自由があって、やはり自分がやりたい専門医、または、専門領域で、まあ、適切な、その研修プログラムを探して、うん、アプライをしていくという形になりますので、まあ、その点は、ある程度、自由が効いているというところにはなります。はい、
先生、受け入れる医療機関ですけれども、それこそ先生以前は大学病院が、まあ、中心的だったものが、最近はそこ以外の、まあ、中核的な病院に、行く先生方が増えてるんでしょうか？
そうですね、やはりこの研修プログラムですね、専門研修の、まあ、プログラムができたおかげで、まあ、そういった地域の中核病院で、まあ、しっかりとした研修、専門研修ができるような時代になっておりますので、大学だけではなくて、まあ、地方のとか、まあ、地域の基幹病院などで、研修をするという方も増えてはきています。はい、
あと先生、これは、まあ、その専門医制度だからというわけじゃないんですけれども、今医師の偏在っていうのが、まあ、大きな問題になってますよね。この新専門医制度っていうのはそういったものをこう軽減する方向に働くのか、まあ、なかなか難しいのか、現状はどうなんでしょうか？
そうですね、とても難しい問題で、うん、なかなか、地域の医師不足というのを解消するためにいろいろ働きかけているとは思うんですが、うん、まあ、東京ですとか大阪といった医師が集まる、まあ、大都市圏に関しては、各領域においてそのシーリング制度といって医師の制限ですね、研修人数の制限というのが行われています。まあ、それによってその周囲 の、 都道府県ですとか、または少し離れたところに、その専門研修にしに行くというような方々も増えていると思います。う
ん、今先生、この制度が発足してまだ10年弱、まあ、なかなか先生、制度を変えるって言ったら必ず制度を変えない方がいいっていう人がいっぱいいてですね、その中でこの、新しい制度を、まあ、先生方が、主導でやられて、ただ、まあ、その評判っていうんでしょうか、この制度に関してどう思うかということを、まあ、アンケートを見ると、まあ、いいよというよりもちょっと、どうだろうという声の方が、まあ、大きいようなんですけど、それって先生、何が原因なんでしょうか？
そうですね、やはりまあ研修プログラムのまあ厳しさというのも一つあると思います、うん、まあ、それまでは比較的その一つの病院でまあ研修専門医の取得が可能になる例もあったとは思いますけれども、うん、今はその研修プログラムで必ずその基幹病院と連携病院と病院を移動しての研修ですとか、はい、あとやはりその専門医のまあレベルもですね、かなりしっかりとした研修内容というのが求められていますので、うん、まあ、そういったあの、まあ、時間的にもですね、厳しいものがあるのかなとは思います。まあ、ただやはりですね、まあ、幅広い症例を経験したり、まあ、様々な施設であの研修をするということは標準的な医療を提供していくという上では、まあ、医師にとっては貴重な経験、まあ、大事な研修の期間だと思いますので、うん、まあ、そこの点は、まあ、専門機構の方でも、研修カリキュラム制なども導入しながらあの運営をしているというところになります、う
ん、まあ、医師になった先生方は、まあ、もちろんあの1階建ての部分の専門医は、取って、できればサブスペシャリティも、まあ、早く取りたいってい こう希望があるように思うんですけれども、この新しいシステムっていうのはそういう最終的な2階建ての部分までの専門医になると期間っていうのはどうなんでしょう。従来よりもちょっと長いのか、そうでもないのか、そのあたりどうなってるでしょうか。
そうですね、やはりあの長くなっているとは思いますね。あの、1階建て部分の専門医を取得するのが大体まあ3年から、うん、長いプログラムですと、長い診療科ですと5年かかります、うん、でそして、まあ、例えば内科でしたらその3年の内科専門医を取った後に、まあ、循環器消化器といった、診療科の専門サブスペシャリティを取るのに、まあ、さらに1年2年という形でかかりますので、うん、どうしてもあの時間がかかるようなことになっているかと思います、うん、まあ、
領域によっては基礎領域の研修中に、うん、まあ、サブスペシャリティの証明として、はい、まあ、認定するというようなシステムもあるんですよね。
はい、あの、まあ、並行研修というような形で、はい、はい、あの内科の間に、まあ、消化器でしたらあの消化器の研修も並行して行って、うん、であの短い期間で専門医が取れるというような、うん、あのシステムもありますので、
まあ、私はあのまだ発足したばかりで、これから、まあ、あのいろんな修正を加えながら日本に馴染む新専門医制度になっていくというふうに確信をしているんですけれども、機構の先生方っていうのは、今後どういうふうにしていこうというなんか展望みたいなもんでしょうか、あるでしょうか。
そうですね、あのやはり、まあ、この専門医制度は、まあ、社会的な使命もあの大きくになっていると考えております、うん、広くその国民の皆様に適切な診断や治療というのが、まあ、提供できるということを目指したものになっております。まあ、ただなかなかあのご理解いただけないとか、うん、あの研修が難しい点ですとか、まあ、課題もまだたくさんあると思うんですね。あの研究医が減ってきてしまっているとかですね、そういったこともありますので、まあ、それに対応するようなあの対策というのも機構の中ではさまざま検討しているところですので、まあ、この制度があのより日々ですね改善していけたらというふうに考えているところです、う
ん、は
い、
まあ、お聞きの先生方にも、まあ、ぜひ協力をしていただく制度ということで発展していただくように、まあ、願っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京科学大学臨床医学教育開発学准教授岡田絵理子さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克典さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。